ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
宮城県塩釜市出身の佐藤です。
今月のテーマは立つ鳥跡を濁さず新生活の準備です。今日は優しい日本語でお送りいたします。3月になりました。日本では3月は年度末、学校では卒業式があったり、仕事をしている方は新しい職場に変わる人がいたりと、何かと別れの多いシーズンです。一方で4月からの新しい生活に備えて、引っ越しや入学、就職の準備で忙しくなるという人も多いかと思います。やることがたくさんあるからこそ、何からやればいいかわからないという人もいるかもしれませんね。今日は佐藤さんと新生活の準備についていろいろとお話ししていきたいと思います。いや、佐藤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、なんか2月結構あったかかったからあれですけど、そうですね、まあでももういよいよ春ももうちょっとっていう感じになってきましたね。
待ち遠しいですね。
待ち遠しいですね。もうちょいですね。
本当ですね。
まあ、今ちょっと番組の最初にも言ったんですけれども、3月といえば、まあ日本ではやっぱり卒業っていうのがまずはいイメージとしてあるところですが、
そうですね、
はいはい、
3月別れと、ね、別れの季節とな
んかやっぱり日本に住んでる人たちだとやっぱりその印象本当強いですよね。
はい、
本当さん、なんか卒業とか、はい、卒業式とかこう思い出とかありますか？
そうですね、卒業式もう何十年前何十年前とかのなので、はい、あまり覚えてないです。やっぱりね、仲良かったお友達とかね、先生とかとの別れはね、すごく寂しいなっていう感じでしたけれども、はい、でもやっぱりね、春になるっていうことでちょっとこうウキウキした感じもありました。
そうですね、はい、なんかこう日本の卒業式ってね、よく海外の卒業式のこうテレビのイメージと少し違っていて、こうどっちかっていうとこう厳粛なというかね、
そうですね、
なんかすごく静かな空間で歌を歌ったりとかね、はい、感謝の言葉を述べたりとか、
ね、ですね、
なんかこうすごくこう、まあ、泣かせにかかってくるというか、
そうですね、こう涙がね出る感じ、
涙が出やすくなるようなね、本当にこうちょっとか、はい、寂しいなと思うようなイベントかなというふうに思います。
なんか日本以外だと違うんですかね、もっと明るい感じ
が。なんとなく私のイメージでは卒業式は新生活っていう感じでね、こうみんな頑張ったよねっていうのをたたえ合うというかね、そういうイメージがあるんですけど、なんか面白いですよね。私小学校の時の思い出ですけど、はい、私通っていたところは中学校の制服を着て卒業式に出るっていうところだったんです。なんて言うんだろう、今度中学校1年生になる、小学校6年生の人たちはみんなね、中学校の
新しい制服
を着て出ると。これもね、日本でいろんな文化あると思うんです。こう晴れ着着物を着る文化のところもね、あったりするって聞きますけれども、
仙台はねやっぱ仲間とかね、最近多くなって、
そうなんですか、
6年生とか、
で
もまあまたこう綺麗でね、いいんですけど、なんかねまだ6年生だから子供だからね、なかなか大変な、
確かにね、
着物なかなか、動くの大変っていういろいろあります。
ありますね、はい、なんかその制服着て、まあ嬉しかったんだけれども、私結構小学校の時はスポーツをやっていたので、ずっとズボンを、長いズボンを履いている方だったんですね、で慣れないスカートの制服を着て出席、寒い中3月の日本の小学校の体育館でずっといたら翌日風邪をひくっていうそんな思い出がありますね。
なるほどね、やっぱりジャージは着れないですね、
ジャージは着ちゃいけなかったというところで、なんかそんな印象もある、はい、卒業式ですけれどもね、
はい、
卒業控えている皆さんは今ね着々と準備しているところかなと思います。
はい、
でまあその卒業式が終わったらね、日本はもうすぐ 新年度の準備という感じで、一気に学校とか職場とかもね、なんか雰囲気が変わっちゃうんですけれども、その中ではお引越しする人とかも多いのかなというふうに思うんですが、はい、お引越し結構引っ越しね、外国の方からも大変だなっていう声聞いたりしますよね。
そうですね、留学生とかね、あと新しく入ってくる外国の人もね、引っ越し、自国から引っ越しして仙台に来てくれてますけどね、大変ですよね、本当にね。
日本に最初に来る時の、まあ、引っ越しと、まあ、それからこう日本で勉強を少しした後に、新しいお仕事だったり新しい学校に行くためにまた引っ越しをしなきゃいけないという人もたくさんいると思います、佐藤さんはこれまでこう引っ越しをしたこととかってありますか？
私はそうですね、一人暮らしで引っ越しどこかに移動したり、どこかに引っ越したり、あとは、引っ越してこう宮城県に戻ってきたとかそういうのあるんですけど、うん、そうですね、なんだろう、実家から一度出たりとか、うん、そういうあと結婚を、ね、きっかけにっていうのがあるので、はい、そんなに大変だった思いはないんですけど、うん、でも私留学生とか他の外国の人とお仕事してて、はい、特にね3月4月のシーズン、その引っ越しの手続きが大変だって皆さんから聞くので、うん、そういうのでみんな大変だなっていうふうに思っています。
そうですね、
はい、で特に何だろう、粗大ごみとかですね、はい、粗大ごみを出す時に皆さんにちょっとお伝えしたいのが、うん、引っ越しの自分のね荷物の持っていくものの荷物の準備もそうですけど、一度いらなくなったものとか大きなその粗大ごみ、ごみ関係とかそういうのを捨てる時によく言われるのが、明日引っ越します、これどうやって処分したらいいですかとか、うん、そういうのが結構多いんですね。多分学校生センターにも問い合わせ来るんですけど、粗大ごみとかは、予約をしてで手続きして、当日引き渡すっていう作業とかがあるので、うん、引っ越し考えてる方は必ずちょっと事前にできれば、まあ、2週間前とか3週間前とか、うんうん、1ヶ月前でも遅くないと思います、うんうん、3月とかは粗大ごみの、センターも忙しいのでぜひそれ早めにやってください。お願いします。
いや本当に大事なお話ですよね、はい、もう日本ねやっぱり4月から新年度というふうに先ほども言いましたけれども、そのために2月3月4月4月ですね、はい、はもう引っ越しのピークですよね。
そうですね、
はい、日本の人たちも結構大変です、引っ越しの時期いつにするか、どの引っ越し屋さん業者の人にお願いをするのかしないのか、結構ね値段も変わったりしますし ね、
そうですね、
時期によってはみんなやっぱりここがいいなという日はもう混んでたりします。
そ
うです、はい、で先ほど佐藤さんからもお話ありましたが、粗大ごみ後から出てくるんですよね。
そうですね、
荷物を詰めてたりするとこれが後かって出てくるんですが、粗大ごみも捨てるためには予約が必要だったりするということで、はい、やっぱり大事なのはあれですかね、少し前もって準備をしましょうということですかね、
はいはい、事前の準備をお願いします、
はい、またきっとねたくさんの手続きがあって本当に何からやったらいいかわからないとか、うん、まあ、この粗大ごみ出したいけどどうしたらいいかわからない人もいるかもしれません。その場合は多文化共生センターに、
そうですね、
ご相談ということ
で、ね、お願いします、
はい、アドバイスがして差し上げられると思います。はい、私は個人的にはもう本当に引っ越しで盛りだくさんの人生ですけれど、
鈴木さんはさっき聞きましたけど、は
い、引っ越し大好きなんですね。
引っ越しがそうですね、
したい時もあればしなくちゃいけなかったこともありますが、やっぱり一番大変だったのは仙台に、来た2年前の引っ越しだったかもしれないですね、うん、ちょうど引っ越しの1週間前に大きな地震があって、うん、はい、そのせいでこうちょっとね新幹線が使えない、交通機関がねちょっと目処が立たないみたいな時だったので、うん、なんか 引っ越しの荷物は届くけど自分たちが仙台に行けるのかな、うん、誰が受け取りするんだろうとかですね、うん、どうやるんだどうやるんだって言って、結局その時は臨時便の飛行機で、うん、移動してきたんですけれども、うんうん、やっぱりこう小さい子がいるっていうね、リスナーの方もいるかもしれませんし、ね、まあ、自分だけという方もいるかもしれませんが、うん、何が起きるかわからないですから ね、
そうですね、
予定していてもね、うんうん、なので
本当に自然災害はね、そうですね、どうにもできないですから、
はい、なので、はい、まあとにかく前もって、うん、はい、はい、まだまだ先だからいいやはとても危ない
ということです、
危険ということですね、わ、はい、かりました、気をつけていきたいと思いますので、はい、皆さんもよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな引っ越し大変な手続きなどを乗り越えてやってくる4月ですけどね、はい、まあ、4月は今度新生活ですから、
ね、
はい、ぜひ皆さんもいい気候ですし、はい、楽しんでほしいんですけど、うん
う
ん、
今年はね、あったかいですよね、
うん、いやー、なんか桜の開花の予想も ね、
う
ん、
早いですよね。
もともと仙台は4月の10日前後が、うん、満開とかなんですかね、うんうん、こう一番いっぱい桜が見える時期ですけど、す、ね、なんか1週間ぐらい早い予報が出てたり、
3月下旬、
4月上旬が桜が咲き始めなんていう予報もさっき見てきたら書いてあったりしたので、うん、どうなりますかね、なんかそれも楽しみなんですが、
そうですね、
うん、佐藤さんは、はい、何か楽しみにされてることありますか。
そうですね、やっぱり4月3月はね、別れの季節って言いましたけど、それと引き換えにまた新しい出会いがあると思いますので、はい、新しい留学生とか新しい留学生交流員とか、ね、うん、メンバーも新しくなりますから、あとは新しく仙台に、引っ越ししてきてくれた外国の皆さんと会えることを楽しみにしています。それが毎年の楽しみの一つです。
いいですね、はいはい、本当にコロナもね、少しこう落ち着いてきて、みんなも一緒にまあ暮らしていく方法が分かってきたところもあったりして、旅行者の方も増えてきまし
たしね。そうですね、本当にね、うんうん、観光客の方ね、たくさんいますよね、
今ね。そうですね、はい、きっとね、皆さんの周りにも新しい友人の人、それから新しい仕事の同僚の人できてくると思うので、ぜひその出会いも楽しんでいただけたらと思います。今日はレイさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
最後にセンティアからのお知らせです。仙台日本語講座が4月から始まります。申し込み用紙は青葉区中央市民センターか仙台多文化共生センターでもらえます。センティアのホームページでもダウンロードできます。4月5日9時30分までに申し込み用紙を持って青葉区中央市民センターに来てください。クラス分けのテストがあります。授業は4月9日から9月の13日まであります。問い合わせは青葉区中央市民センター、電話番号 022-263-5010 022-263-5010 または仙台観光国際協会、電話番号 022-268-6260 022-268-6260 に電話してください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。